エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、UG です。
さてさて、
はい、
史上最短で梅雨明けからの記録的な猛暑の昨今でございますけれども、あ、最近いかがお過ごしですか？
あまりにだあれだよね、異常すぎて、
はい、
比べちゃいけない気がするよね。その
あ、
だからなんかさ、今まではもう入ります、開けますっていう前提でやってるけど、
そうよね、
3回ぐらいあるんじゃないかと出たり入ったりは
まあね、戻り梅雨ではありますけど、2回目の戻りっていうのはなかなかね、
もう明確にもう1回梅雨入りしましたって言ってほしいみたいなそういうもんなんじゃない？いや、この時期で開けるはちょっとさすがにもうそれはちょっと違うじゃんって感じがするじゃん。
そうね、うん、ウルトラマンじゃねえんだからって話ですよねうん、
帰ってきちゃったみたいな。
帰ってきちゃったんです
よ。まあ、まあ、まあ、そんなね、暑さがすごいですけども、まあ、暑さつながり、じゃあつながりなんですけど、よくここで、予言的中しているとかって言ってますけど、まあ、ほぼこじつけですけれども、
まあそうですよね。
言ってますけどね、ファンタジーとも呼べますけども、はい、またちょっと、あ、で、よく、なんだ、前に松屋はカレー屋になるべきだって言って、カレー屋を出してたから、
はい、
すごい、そうだ、その通りって言ってましたけど、まあ、またちょっとそのネタで申し訳ないんですけど、まあ、こんだけ熱ければね、カレーネタはいいだろうと思っているんですけど、
はい、なんでだって今週はインドより暑いですからね。うん、
あ、国民食が入れ替わるっていう。インドの方はまだなんか、あれかもしれない。冷やし中華とかそれぐらいで済むかもしれない。
そうだね。
案外ね、
うん。むしろお前らに味噌汁あげるよって感じのね。
おー、なんかそれぐらいのことが起きてるってことなんだろうけど。だからこそね、もはやカレーは、こう、避けては通れない話題であると、はい。
日本をインドにしてやろうっていう。
松屋がね、そう。あれ、カレー屋になるだろうってこと言ってましたけど、いやもう、はい、なんか松屋のね、人はこれを聞いてんじゃない、この番組聞いてんじゃないのかなって思うぐらい、なかなか踏み込んだなと思ったのは、はい、ついにプーパッポンカリーを出していたんですよね。これはちょっとここでも予言しきれなかったんですけど、
まさかそこまで行くとはっていうね
そうそう、うん、これはだいぶだなと思って、むしろこの番組の上を行こうとしてるなっていう感じているんですよね。
どっちかというと無印だもんね。
うんうん、そうそうね。そうでしょ、うん。大衆的なもんではないはずだろうっていう。
そうね。
何しろカニですからねっていうね。
そうだ、今までのカレーはやっぱりその日本人向けなカレーだったじゃないです
か。そう。
ねえ。そこからかなり逸脱しましたよね。
そうなんだよね。で、まあ一応食べてみたんですけども。
はい。
あら、カニが入ってんのかなと思った。まあ、カニは入ってなかったね。さすが。
ズワイガニ入ってないの？
さすがに入ってなかったですよ。カニっぽいのはね。だけど、はいはい、まあ、味としては多分ね、エキス感はすごい出てたんで。
ああ、そうね。
まあ、いいかなと思いますけど。まあ、
どっちかというとカニカマ系ですよね。
カニカマぐらい入っててもいいかも。トッピングでカニカマが選べますみたいな。まあ、なかったですけど、まあ、でも、いやね、いや結構ね、その私もともと松屋でカレーって言ってますけど、
はい、
ちょっと困ることがあって、うん、だ今そのプーパッポンカレー、まあ期間限定としてあるんですけど、
はいはい、
行くとカレー3種類あるんですよ。
お
だからカレーの中で迷っちゃうみたいな、あ、カレー屋じゃんこれっていうことが起きるんです。なんかね、なんだっけ、あ、普通の創業ビーフカレーは当然ありますけど、
うん、
あとなんかゴロゴロチキンカレーみたいのもレギュラー化してるんですよね、いつもに。
そうだね、それずっとある気がする。
だからもうすでにここで常に2種類をねストックしつつ、うん、期間限定でさらにもう1個持ってくるっていう、はい、もうあ、これカレー屋だわと思って、日替わりカレーみたいじゃんみたいな感じがしているというところですね。だからそうね、ちょっとこう逆転する可能性はある。ライバルであるすき家は、うん、
はい、
そもそもあれじゃないですか、牛丼にバラエティをつけてきたじゃないですか、なんかいろいろ、
はいはい、
だから松屋は逆にカレーがうまいの分かったから、それをベースにいろいろこういじってきてるわけですよね、
うん、そうだよね、
うん、
すき家はなんかトマト牛丼みたいなさ、
そうそう、牛丼をどんどんどんどんいじくるわけですよ。
そうですね、
うん、だからまあ同じようなことを今度カレーでやったらってのは確かにあっていて、
はい、
まあ、あとカレーだけじゃないよね、なんかなんとかシチューありましたよね、シュクリ、
あ、シュクメルリね、
シュクメルリみたいなありました、
はいはいはい、そういえば言われてみればそこから始まってんのかね、
結局汁物に行ってるんですよやっぱり
おじや系だね、
やっぱもともとやっぱり味噌汁を出してたから唯一やっぱりちょっとこう汁物で攻めてんなっていう気はする。
そうね、
いや、だから、いつかのタイミングで、なんだっけ、スープストックみたいになってくるんじゃないの
か。ああ、そうだね。そうだ。味噌汁かコンソメを選べますみたいな。
おしゃれな店になってるじゃないか。いや、ちょっと期待ですけどね。
でも確かに、定食メニューとかもあるしね。
まあ、そうそう、まあね。牛丼屋じゃないよね。
牛丼じゃないんでしょうね。だって、確か、みんなの食卓みたいなキャッチフレーズついてなかった？
ああ、うん。誰でもってことね。
そう。だから、すき家はさ、ロゴも丼じゃないですか。
まあ、確かに。
松屋は丼じゃないですよね。
ああ、そっかそっか。
あれでも丼を上から見てる感じなのかな。
最初は多分牛丼だったんだから。丼な気がするけど、まあでも確かに、今や定食率の方が高い気がするよね。確かにね。
ああ、そうね。
まあだから、まあね、吉野家はその点ちょっとどちらかというとやっぱり牛丼一筋な感じはしますけど、
ね、本当は牛丼一筋は吉野家ですけどね。
そうそうそうそう。うん、でも途中で蕎麦出したりしてちょっとひよったところありますね。吉野家はね、まあその辺はまあ各社ね、結構苦労してるとは思うんで、
そうだね。
まあ次どういう展開見せるのかなとかね。
次はね。私の予想だと、ルーローファンですね。
いや、うん。
多分ガパオぐらいはもう企画が出てると思うんですよ。
まあ、できそうだし、こんだけ暑いならと。
う
ん、
そうそうそう。
もう暑い国のやつ持ってこいっていう感じ、
ね。持ってこいっていう。タコライス、ルーローハン、ガパオあたりです。これが怪しいなと。
いや、なんか、シチューもの OK ってなったってことはさ。
ああ、ご飯とシチューね。
冬とか、火鍋もやりかねない。
ああ、そうだね。
一人火鍋を。やりかねないなとか思ったりしてますけどね。
意表をついて冷や汁とかね。国内で来たかみたいな。
ああ、でもそうだね。だから世界のキッチンシリーズ的になってるわけだよね。
ああ、そういうことですよね。
うん。
ソルティライチ丼だ。
そう。熱中症対策だ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
6月14日、FNN。駅前の一等地に野菜畑、
うん、
取材班が向かったのは愛知名古屋市。百貨店や高級ホテルなどが立ち並ぶ JR 名古屋駅前で目撃したのはナスやミニトマト。駅前の超一等地に現れた野菜畑、ナスやトマト、ピーマン、トウモロコシなどの夏野菜が実り、さらにはほうれん草の仲間のビーツやアロエといった変わり種がずらりと植えられています。実はこれら誰かが無断で栽培したものです。名古屋市は植樹帯では個人で野菜などを栽培することは認めておらず、道路交通法に違反する恐れがあるとして6月初めに撤去を促す看板を設置しました。14日取材班が現地で取材をしていると野菜畑を作ったという男性が現れました。男性70代は、ここは何年前からやっているという質問に対し、ここは2年ぐらい前、あまりにもゴミが多くて草が生えている、一銭も金をもらっていないと語りました。取材班はこの場所を管理する名古屋市の河村市長に取材しました。野菜畑の撤去について話を聞くと、市長は、そんな水臭いことを言ったらいかんですよ、そもそも歩道とかそういうものは市民のためにある、トマトもうまいということになれば最高じゃないですか、なんでいかんのと発言。市長として今後は見守るかという質問に対し、いやいや応援していきたいですわ、名古屋中の歩道にずっとトマトが植えられていたら楽しい、スイカなんか特に最高だぞと語ったということです。
うん、
この発言からおよそ5時間後、現場では新しい看板が貼り付けられました。新たに付け替えられた看板には、この野菜を植えた方はご連絡くださいという文字があります。名古屋市は畑を作った男性から連絡を待ち、詳しく話を聞きたいとしているということです。
なるほど。
前からこういう話はちょくちょく出ますけど、
うん、
ゲリラガーデニングとかね。
ねえ、ありますね。
ありますけど、日本にもついに実用的なのが来たなっていう。
いや、結構ね、アメリカとかでは本当ゲリラガーデナーは市民権を得てるというか、いや、そう正しいみたいな、結構ね、うん、もうデモ的な感じになってますけど。
なってますよね。
まあ、今回は市長も賛成ってことなんで。
そうですよ。
いいじゃないかと。
いいじゃないかと。もう根伝永年資材法だと。一等地が俺のもんだぜっていう。
これあれだよね、その物、うん、そうね、今あるものを壊しちゃダメだろうけど、まあ、はい、隙間だからってことね。 しょ。
そうだからゴミばっかりで、ほとんど草も生えてないと。
うんうん、まあそう
か。ここ有効活用してるって感じですよね。
緑化だよね、いわゆるね。
緑化。
ああ、それは確かになんか応援されそうな気がする。
そうだ。問題はだから誰かが持ってっちゃうみたいなことがね。
ああ。
起こるとちょっと参るかな。
じゃあ、それはもうなんだろうね。でも本当に食に困ってる人は持ってってくださいなんだよね。本当はね。
なるほどね。
うん。だからまあそこが難しい、うん。いたずらとかで持ってかれても困る。
こっから炊き出し使っていいよみたいな。
あ、それが一緒にやればいいじゃん。それを使って、
ね。そういう感じですよね。
ああ、それはいいかもしれない。うん、
通勤途中のサラリーマンがちょっとトマトで水分補給みたいな。熱い熱いって言いながら。
すごい田舎な感じ、ね、田舎では見る光景ですよ、みたいなさ。
でもなんかほら、ね、一坪農園とかレンタルあるじゃないですか。
あります、あります。
あれがさ、結構実は遠いんですよね。
ああ。
やっぱりその土地があるとこに行かなきゃいけない。
なるほど。
だったら都会のこういう小さいスペースを活用してもいいんじゃないかと思いますよね。
市が貸せばいいんだ。
そうです。
やりたい人はここで作ってくださいと。
そうそうそう。
いいね。歩道がみんな、なんていうの、街と国道か、県道か、県道沿いが全部。
うん。
なんか、みんながなんか作ってるっていう。
作ってる作ってる。
農園、なんかでも、あれだね。田園風景になっちゃうもんね。
ああ、そうですよ。いい感じじゃないですか。
いいじゃない。田園都市。
片側2車線の中央分離帯にも作る。
そうそうそう。危ねえな、つって。収穫が危ないけど。
危ない危ない。
まあ、あとは何作るかにもよるけどね。
そうね。なんかスイカとか作ってるらしいですよ。
スイカって結構むずいんじゃないの、
う
ん、
いやでも、うん、スイカはもともとはアフリカでしたっけ？
おー。
砂漠ですから結構ほっといても育つらしいですよ。
まあ美味しいんですかね。
美味しいと思います。
そこがちょっと気になるけど、
あそこのところはね、河村市長が噛めばいいんじゃないかと思うんだよね。うまいって言ってくれればいいんじゃないか、それで。
まあなんか売り出してもいいしね。
はい。
まあなんか、確かにそう、あれだね。その、移住が今多いから。
はい。
とはいえ、いきなり田舎に行って農業やる自信がない人。
お。
まずここからと。
あ、そうだね。予行演習だ。
電車で行けます。
ここで基礎的な農業を学んでから。
学んでからの方がいいですよ。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月15日、東海テレビ。学校給食に排泄物混入。去年10月、愛知県の公立学校で給食のおかずから大腸菌が検出された問題で、この学校の女性職員が給食に排泄物を混入させたとして書類送検されたことが分かりました。学校では去年10月、校長が職員室用の給食のおかずを検食しようとした際に異臭や変色に気づき、検査で大腸菌が検出されていました。その後の調査で、この学校に勤める20代の女性職員が給食のおかずに人間の排泄物を混入させた疑いが強まったとして13日に警察が激や業務妨害などの疑いで書類送検したことが関係者への取材で分かりました、
うん、
調べに対し女性職員は容疑を否認しているということです。これはね、去年10月の事件ですね。
おー、うん、いや、それ、まあ、じゃあ生徒は食べなくて、
はい、
校長のところでおーやっとなったんだ。
そう、校長が気づいたんですよ。この給食を作ったのは誰だって。
かなりあれだね、舌に自信がある校長、ね、
あります、あります。貝原校長ですよ。
でも確かにその役目ってなんかあんまないからさ。
そう、校長の仕事の一つに兼職ってのがあるんですよね。
ああ、そうなんだ。
毒味ですよ。まず最初に毒味をする
っていうか、その制度がゆえに入れられたんだろうって気がする。どう考えてもさ。
そうだね、
確実に舐めるのあなたですから、
うん、そうですよ。まあ、時代が時代だったらば、お殿様が本当はターゲットに見えるけども、実際には老中がターゲットだと。
そうそうそう。いや、これでも、なんだろうね。校長も、まあ、かなりね、その、舌が鋭い人だったのか。
はい。
まあ、あとは何ですかね。
ちょっと。カレーだと思ったらうんこだったか。まんまかよっていうね。
ギャグとしても、ちょっとダメだろ。
ダメだろ。なんでコーンが入ってるんだみたいな話ですよね。
これ、でも食べたのかな？
食べましたよ、おそらく。
いや、匂いが一瞬なんだけど食べてみたのかな。
まあ、どうなんだろうね。相当やばかったら口に運びもしなかったかもしれないね。
いや、兼職の務めだと。
うん。
今日は、なんだ、納豆カレーかみたいな。
大体さ、カレー以外にごまかせそうなメニューがないじゃん。
ないよね。
ないですよね。
かりんとうとか出ないでしょ、だって。デザートか？
カリッカリにしてね、うん。わざわざ家でオーブンで焼いてから持ってってるっていう。多分ね、熱してる時相当臭かったと思いますよ、それは。
いやー、校長、うん、ちょっと、何ですかね。まあ、ね、 まあ、逆にでもこれなんだろうね、これは何か隠し味を入れてますねとか言って逆に喜んじゃってたら困るよね。
そうだよね、発酵食品もありますからね、臭いのがいろいろ。
これはなんか私は口には合うなみたいなこと言い出したりなんかしてない
。そうですよね、普段からちょっとこうゲテモノ好きな校長だったりしたらね、
あの人に検証をさせるのが間違いだみたいな。
間違いだ間違いだ。だってあの人シュールストレミングバッチコイな男だからねっていう。
匂いに対してちょっとおかしいから。
でもあれですよ、やっぱりああいうのはアンモニア系じゃないですか、
うんうんうん、
納豆とかもそうですけど結局アンモニアなんですよね。
まあね、
やっぱこっちは匂い違うじゃないですか。
そっか、
大腸菌系ですよ。うん、そっちにやっぱね、寄ってる食べ物ってないんだと思います。
ないよね。だ、まあまあ、なんですかね。まあ、被害がなかっただけ良かったという。
良かった良かった。
ね、
あとは、なんで校長が恨まれているのかっていう。
確かに、確かに。
うん、そこだけですよね。
動機がね。
はい。
6
月16日、UHB 北海道文化放送。チーズなど万引き、女を逮捕。窃盗の現行犯で逮捕されたのは札幌市の69歳の女です。女は6月15日の午後7時頃にスーパーでチーズとヨーグルトとキムチなど販売合計価格1159円を盗んだとして逮捕されました。警察によると女は商品をビニール袋に入れていて店の外に出たところを警備員に取り押さえられました。女の所持金は1万円ほどで他に購入した商品も持っていたということです。調べに対し女はお金を使うのがもったいないと思ったと容疑を認めていて警察が詳しい状況を調べているということです。
あ、だからやっぱ発酵食品なんてそんなものって思ってない。腐らせたもんでしょと、お金なんて払えないわよと。
ああ、どうせほっといたでしょっていうね。
そうそう、うちにだってやろうともできるんだから。でそういう上から目線がありますね、発酵食品に対してね。
そうね、温度管理の大切さを分かってないですよね。
逆に言うとその買ってるものは何なのかが気になるよね。
そうだよね、他の例えばじゃあドライフードは買ってるみたいなさ、
これはお金出す価値があるって
。お家じゃできないからねっていう。
何の基準なんだろうっていう。
なんですかね、やっぱお金を出す価値基準があってってことなんですかね。
あれだね、主食なのか補食なのかみたいなこと。
ああ、なるほど。
これでご飯にはならないと、その一食にも。
ならない。
だからそういう、それではもう盗んじゃえと。
そうかそうか。いや、肉とか米とかは買う。
そういうものは買うと。
お前チーズ職人がどれだけ苦労してると思ってんだって話ですよね。納豆もみかんも食えないんだぞっていう。
いや、まあ、だなんていうのかな、昔、まあ、だから今ってそういうの確かにこだわりの方が多いじゃないですか。チーズにしろ、何にしろ、ヨーグルトにしろ、ね、うん。やっぱ昔はなんかさ、そういうのってなんていうの、副次品っていうか、なんかこら、できちゃうやつみたいな。牛乳生成してできちゃうみたいなさ。
まあでも昔はそんなに品質にこだわったもんなかったですからね。
そうよ。だって、あんなにヨーグルトの種類なかったでしょ。
なかったなかった。ギリシャってどこだって話ですもんね。
そうそう。なんだカスピ海ってって。想像もつかんっていう、
ね。つかない。モッツァレラってどこの公爵だって話ですもんね。うん、確かにその昔はプロセスチーズしかなかったです、
うん、
チーズといえば 6P チーズです。
そうそうそうそう、うん、やっぱちょっと許せないんだね、高い。
許せない、なんだ牛角ってって。タレコミいただきました、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月16日テレビ朝日、ペアルックで餃子泥棒。無人の餃子販売店から餃子やシューマイなどを盗んだとして男女が逮捕されました、うん、容疑者24歳と交際相手の容疑者22歳は今月10日埼玉市の無人餃子販売所で餃子やシューマイなど13点合計1万1500円を盗んだ疑いが持たれています。警察によると2人は店の券売機に金を入れたふりをして商品を持ち出していました。
うーん、
2人は取り調べに対しお金がなく食べるものが買えなかったので餃子を盗みましたなどと容疑を認めています。
うん、
2人はこの店にペアルックで繰り返し訪れていたことから捜査員の間でペアルックの餃子泥棒と呼ばれていました。店では今年5月以降同様の事件が相次いでいて警察は余罪があるとみて調べを進めているということです。
いや、それそのまますぎるでしょうよ。
まあ呼んでいましたって言われてもねって感じですよね。
そのままだから。
まあそうだろうなっていう。
せめてさ、ね、これどこだっけ盗まれたの。埼玉でしたっけ。
これは大宮ですね、埼玉。
せめて大宮のペーパーとかさ。これぐらいしろよって。
あ、そうね、ピンクだったらね。
いやでもよくわかんないのは本当に無人なんだね。
あ、そうですね。最近増えてますけど、コンビニの冷蔵庫みたいなのが壁一面にあるんですよね。
で、券売機にお金を入れたふりでいいの。
だからこれね、別にその冷蔵庫の部分にロックがかかってるとかじゃないんですよ。
あ、だからもういわゆるあの野菜に お金置いてってください方式なんでしょ
う。そうそうそう、
すごく 人を信じてる店なんだね。
信じてますよ。まあカメラはもちろんいっぱいありますけどね。
だからこういうことになるんだよ。いやもうね、いなきゃバレないっていう考えが古いよね、この人たちね。
まあね、うん、でもやっぱその防犯カメラとかだとさ、顔とか完全に隠されちゃうと結構捜査は難航するでしょうね。
ああ。うん、そうか。
だから、普通はもっと目立たないっていうか、人混みに紛れる格好するもんだと思うんですけど、そこをあえてのペアルックですよね。
常にペアルックだったら、もうその時点でね、街歩いてても分かっちゃうからも
んね。ああ、そうですよ。有名な二人組になっちゃうよね。
で、他の店のやつとか全部撮ればさ、うん、カメラを。ああ、ここ行って、ここ行って、うん、ああ、ここだってなるもんね。そうそういないからね、ペアルック。
そうそういない。だってこれ、この人たちね、すごい派手なパーカーなんですよ。
ああ。
白地にドットプリントみたいな。
ああ。
そのね、ドットプリントはね、ピンクと青の、ペコちゃん。ですよ。それを男女で。
いや、なんかさ、これで盗みに入ってそれを捨てていくなら、それは、ね、手法として正しいですよ、途中でさ。
そんなペコちゃんのパーカーなんて見ませんでしたよってことになるもんね。
お気に入りだから着てるだけなんだ、
ね。そうかな。もしくはもうなんか、非常に思い出深いんでしょうね、それがね。愛の証。
なるほど。
うん。何があっても二人で生きていくためにはこの格好だと。
なんかそれ、あれだね。それで銀行強盗とかすれば映画になると思うんですよ、ね。ロードムービーみたいになるけど、ちょっと餃子を盗み歩くっていうのはちょっと映画として弱いんですけど、
ね、そう、ちょっとね、ボニーとクライドにはならないっていう。
あまりかっこよくはない。
わかんない。全国の餃子店を襲いまくったらね。
ああ、それはいいかも。
うん、和製ボニーガンドクライドってことになるかもしれないけどね。
なんで餃子なんだろうって気になってしょうがないね。
しょうがない。もう浜松から宇都宮からっていう。
聖地宇都宮に行くぞっていう。いや、結構取りましたね。
そうだね、1万円分ですからね。ああいうのってやっぱ人件費ない分安いんですよ。
すごい数でしょ。
30個ぐらいで1000円ぐらいなんですよね。その分やっぱたくさん持ってったんでしょうね。
持ちきれないぐらいだよね。
だからまあ当分餃子の予定ですよね。もともとの餃子の食べ方ですよ。日本人は米と食うのが中国人には信じられないっていうじゃないですか。
そうね、それ自体が米だからっていう、ね、
そうです、そうです、完全食だと。
あ、だからおにぎりみたいなもんか。
そうですよ、肉巻きおにぎりですよ
と。ご飯を食べてるのはおかしいってことだね。
そういうことですね。
なるほど。
肉も野菜も主食も取れると。
それにしても冷凍だよね、多分ね、冷蔵とかね。
あ、そうですよ、うん、
多分腐っちゃうと思うよ、それ。そんなでかい冷凍庫がある家ではないと思うんで、
ね、冷凍庫には全振りですよね。うん、残り金全部冷凍庫に突っ込んで、もう餃子を盗む旅に出る。それしかない。
なんか、結果、餃子に囚われてるよ。もう食べたくないみたいなもんな
ん。飽きちゃう。タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月16日、FNN。法隆寺クラウドファンディング。
ん？
世界遺産法隆寺が今、ピンチに陥っています。それはお金が足りないという事実です。
うん、
法隆寺には国宝や重要文化財およそ2500点が所蔵されています。修理には国の補助が受けられますが、それ以外の美術品や境内の整備は拝観料で賄ってきました。
うん、
しかし、コロナ禍で参拝する人が大変減った時期があったということです。拝観料が激減した法隆寺が乗り出したのはクラウドファンディング。返礼は国宝、百済観音像の足元に寄付をした人の名前が書かれた供養札を入れることなど様々です。
うん、
2000万円の目標金額はすでに達成していますが、7月29日まで受け付けるということです。これ、まさかお寺がクラウドファンディングとはみたいな話になってたんですけど、
うん、
よく考えるとこれは肝心ですよね。
うん、
寄付ですよね。
だから元々お寺ってそれで成り立ってるじゃんっていう。
そういうことなんですよ。だから、なんていうのかな。お賽銭を電子マネーで払うのに近い感覚がありますよね。
多分昔は、こう、なんかどっかそこに行くなり、書き留めとかで送る世界だったんでしょ、うん、で、なんか文字入れてもらうみたいなね。
そうですね。
協力した方みたいな一覧に載るわけじゃん。
はいはい、
ちょっと変えただけでしょ、その。
そういうことですよね。
ちょっと電子決済にしただけですよね。
だから今、やろうと思えばクラウドファンディングで仏像を建てるのも夢じゃないわけです。
やっぱり。
はい。
やっぱり。仏像建立ブームが来るかもしれない。
やっぱでもあれなんだよ、法隆寺っていう名前ですよね。
そりゃそうでしょ、世界遺産だもんね。
あれ
世界遺産か。
世界遺産ですよ
ね。
うん、日本人で知らない人は、まあ、まずいないわけですよね。
でもなんだろうね、その、また世界からも集められるわけか、クラウドファンディングは。
もちろんそうですよね。 っていうか、それ、そのレベルのものを、あの、全面的に国がサポートしないのもちょっと変な話だなと思います
けど、ね。いやー、そうだよね。2000万も出してくれなかったんだっていう。
そうなんですよ。たかだかですよ。
いやー、すごいね、これは。逆に、ね。
どんだけ金がないんだって話ですよ。今、クラウドファンディングのページ見たら、寄付の金額すごいですよ。
ほう。
1億2316万8000円集まってます
よ。うん、やっぱすごいんだね。
多分、当面大丈夫ですよね。
やっぱり、ネームバリューがあるね。
ネームバリューがある。
いやー、でもまあ、何ですか、皆さんがその、名前が入って、それもいいしと。
うん。
まあ、嬉しいんだから、いいことじゃないですか、これ、ね。
いいことなんですけど、
うん。
もう支援してる人が6000人を超えてるんですよ。
名前は、イニシャルかな、そうそう。おそらく。
おそらく。プリントってわけにいかないかな、っていうね。うん、本当はその木の札に筆で書く予定だったけどっていう。
でもこれ。
和尚さんぶっ倒れちゃうからっていうね。
いや、そこはだから、あれですよね。
はい。
あの、和尚ロボ購入のためにまたクラウドファンディング。写経とかしてくれるやつ。
してくれるやつね。うん、ロボットアームです
ね。なんかこれ、本末転倒な気がするんだよ。
6月18日、朝日新聞。回転寿司店で無銭飲食。
うん、
回転寿司店で無銭飲食をスタートして、福岡県警南署は17日、男58歳と男49歳を詐欺の疑いで現行犯逮捕し発表しました。うん、2人はお互いに相手におごってもらうつもりだったと話し、容疑を否認しているということです。署によると2人は17日午後1時40分頃から午後2時頃にかけて、回転寿司店でマグロ、炙りチーズサーモン、生タコ、赤貝、イカ、炙りエビチーズ、漬けマグロ、アジといった寿司などを9皿、計990円分を食べました。食べ終えると会計をする素振りをしましたが、実際にはレジで代金を支払わずに店を出た疑いがあります。
うん、
この店から署に5月中旬頃から2人組の男に数回食い逃げされていると事前に相談がありました。
うん、
逮捕当日は署員が店内の防犯カメラの映像を確認に来ていた際にたまたま2人が来店していたということです。
あれこれ、ライブ映像みたいになったわけ。
あ、今かよっていうね。
いや、やりすぎだろ、
やりすぎですよね。てか、まあ、明らかにくら寿司ですけど、炙りチーズサーモンですから。くら寿司、そんなことできたっけって話ですよね。
でも、あれだね。
はい。
くら寿司って、なんか、皿をボンボンボンボン入れていくから、
はい。
なんかこう、なんていうの、最後に数えに来たりしない。から、
はいはいはい、
多分こう不自然感が少ないんだろうね。
ああ、そういうことか。
だってさ、何にも呼ばないのに立ち上がったらちょっとになるしさ、
はいはいはい、
呼んでおいて払わなくてもね、おかしいけど、
うんうんうんうん、
なんか途中感があるんだよね。
ああ、そういうことか。
ちょっとこうなんだろうね。でも確かにさ、トイレ行く人とかもいるわけだからさ、
ちょっとね、
ねえ、わかんないかな、やっぱり、ね、
電話が来たからちょっと店の外へみたいな。
ああ、そうかそうか。
昔からある手ですよね。
うん。なんだろうね。なんかもう、あれだ、
はい。
キャッシュオンデリバリーだね。自動販売機型。ピピって押すとこで、チャリーンって毎回やんなきゃいけない。ペイペイってみんなやんなきゃいけない。
そうだね。先払いの飲み屋みたいな感じで、ね。うん。親父タコくれ、チャリーンっていう感じで。珍しいですよね、それはそれでね。
お
うん、ただ、決済手数料が相当めんどくさいっていう。
確かに。
むしろ現金のみだなっていう感じですよね。
そうね。
そうね。あとはもう金払うまでベルトが外れないっていう方式にするしかないかな。
いや、難しい。ってか何回も来るのはね。
ねえ。常習犯ですからね。
それはひどいよね。
ひどいですよ。上司が財布出すまで自分も財布を出すふりをしているみたいな感じですよね。
お互いにふりで書いてどうする
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月20日共同通信。ヘビにエンジンを噛ませて怪我。
ん、
静岡県警富士署は20日、ヘビに幼稚園の児童6歳を噛ませて怪我を負わせたとして傷害容疑で容疑者69歳を現行犯逮捕しました。
ん、
署によるとヘビは全長1メートル未満で種類は不明、毒はないと見られています。逮捕容疑は20日午後2時半頃に幼稚園でフェンス越しに敷地内の園児らに蛇を見せて、うち1人の体の一部を噛ませて軽傷を負わせた疑いです。容疑者は蛇を持って立ち去りましたが、園の職員が通報して追跡、駆けつけた警察官が近くで見つけ、現行犯逮捕したということです。署は経緯などを調べているということです。
いやー、よくわからん。
これは悪い蛇使いですよね。
失敗してるもんね。
ね、うまくいってないですよね。
うん、
本当はうまいことをマジックで。
そうね。
うん。言うことを聞かせるつもりだったのかもしれないですけどね。
まあ、ほれほれなんだろうけどね、最初は。そうね。
まあまあ、触ってみるかみたいな。
それがまず間違いなんだけど、
ね。間違いですよね。うん、
少なくともさ、
はい、
頭をガッと掴んだ状態でだよね。
あ、そうだね。
もうこうしちゃえば、蛇、うん、は安全なんだよと。
安全なんだよと。
よく見るやつだよね、あのサバイバルのやつでさ。
そうそうそうそう。ね、ハブトリ名人が持ってるやつですよね。
そう。さすまたみたいなやつ。ガッと。
もうあとは麻袋に入れるだけっていうね。
そうやってほしいんで、大体麻袋から出すときに噛まれるんだけどね。テレビではね。
テレビではね。うん、
だけど、なんなんだろうね、そのさ、達人っぽくないよね。
そうなんだよ。うん、だってそもそもなんで蛇と散歩してんだって話ですよ。
まあだから、ペットなのかしらね。
ねえ。ペットの爬虫類と一緒に散歩ってことですかね。
なんかよくあるじゃん。あの、鬼滅とかでもなんかいますよね。肩にかけてるような。
ああ、いますけどね。
あれ、気取りだったんじゃないですか。そしたらみんな終わらへん。幼稚園児も。
そうね。甘露寺蜜璃を探してるのかなって感じですよね。おばらいさん69歳だったっけって感じですけど。
まあ、
そうね。
いや、これ迷惑だよな、
まあ多分普通のコーンスネークなんだろうと思いますけど。
いや、そう、だからよかったけどさ。
アナコンダとかじゃなければね。
それは。それ連れてくる前にも、多分締め殺されてる。あれだな、ちょっと待って、いや、違うんだと。本来安全だったのにと。園児のリコーダーに反応してしまったんだと。
止めろっていうね。
そりゃ吹いちゃダメだ。
今すぐチューリップを吹くなっていうね。うん、
そういうことだった。
そういうこと。たまたま自分が使ってるのと同じメーカーだっていう。うん、そのアルトリコーダーはっていう感じでね。
ダメだよ。
6月21日、朝日新聞。エビ、ホタテなど万引き。食料品を万引きし、逃げようとした際に警備員2人に怪我をさせたとして、警視庁は東京都の男33歳を強盗致傷の疑いで逮捕し、21日に発表しました。署によると男は5月28日の午後4時45分頃に、大型商業施設の食料品売り場で、ホタテやエビ、スライスニンニク、アヒージョの素など、食品37点、計約1万7000円分相当を盗み、読み解いた警備員2人を突き飛ばして、それぞれに全治2週間の怪我をさせた疑いがある、ということです。一応補足しておくと別の報道、FNN プライムオンラインによると、容疑者はアヒージョが作りたかった。お金が足りなくて、盗んでもバレなければいいやと思った、などと容疑を認めているということです。
お金がないけど、アヒージョが食べたくなるっていうのはさ、ちょっとやっぱり気になるよね。
贅沢ですよね。
そうなんだよ。そこがやっぱりカチンとくる要因なんだよ。
ね、白ワインは家にあるのかっていう。おつまみで1万円超えてますからね。
だからそうさ、お金がなく、ね、カレーライスが食べたいとかさ。
あ、はい、はい。
そういうのと違うから、また、これ許されないってこと
なんだ。もうひもじくてしょうがないと、いうことじゃないんですよね。
だから、炊き出しの目には許されるけれどもと。
あ、はい、はい、はい。
それ以外はダメってこと。
そうですよね。だこれが例えば、大鍋でパエリアをと。
ああ。
いう話だったらまだ許されたかもしれないんですよね。
振る舞うんだと。近所の人に。
そう、一人じゃ食い切れない量ですよと。
そうね。
いう話だったらまだっていうね。
アヒージョはちょっとダメだよね。
ダメですよ。だってスペインバルで食えば1000円ですもん。
うん、これはちょっと許されないな。
でもどうなんだろうね。例えば、スペインでお家がないタイプの人も、
お
アヒージョを食べるのかなっていう。
むしろ炊き出しではアヒージョをやるんですよ。
出るんですよと。
そうかもしんない。豚汁みたいなもんか。
そうそうそう。
あ、まあ。この人がスペイン国籍かどうかですよね、そうそう。
そうですね。ただのスペインかぶれって可能性
が、
ね。
ああ、ああ、ああ。それはダメかもしんないけど、まあでも、ああね、あり得るのか。
あり得るんですよね。だから、そう、我々が豚汁とご飯みたいなところを、アヒージョとバゲットみたいな。
なるほど。
そうそう、全部食べるみたいな。
そうね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月21日、埼玉新聞。入間基地、一等空尉を懲戒処分。
うん。
航空自衛隊入間基地は20日、基地幹部食堂において1食分に相当するパン2個を不正に取得したとして50代の一等空尉を停職の懲戒処分にしました。 同記事によると、男性一等空尉は4月26日に食堂で朝食を得る際に、米かパンかの選択にもかかわらず、米を取った後にパンも取ったなどとして停職3日の懲戒処分になりました。配膳係の指摘を受けた男性一等空尉が自ら基地に申し出て発覚。パンは食べることなくその場で返却しました。男性は、米を半分に減らしたためパンを取っても問題ないと思った。認識不足だったなどと話しているということです。
いやー、それは。いや、その場合はパンも半分ですからね。
そうですよね。半々。そう。ハーフ&ハーフ。そういうのがあってもいいじゃないかっていう。ねえ。でたまたま 1.5 人分だからダメなんですよね。
うん、そうそうそう。
うん。
なんだろうね。だから、あ、後ろの人のパンですって言って。
あ、取っておいてあげるんですと。
うん。
それは結局取るつもりだったことですよね。
いやいや、そうすればほら、ご飯俺半分食べるからパン半分くれって。
ああ、なるほど。半分半分にお互いしてれば OK だったわけですね。
なんで俺がそんなことしなきゃいけないんですか。後ろの人は。
同じ趣味の人がいればね。
そうね。うん。でもさ、そのご飯半分にした意味もわかんないよね。
もう
ちょっと食べたいんだ。
ああ、そうかそうか。
パンを主体にしたいがと。
ああ。
ご飯も半分くらいは食べたいんだと。
そういうことですかね。
普通ご飯半分ってなんか糖質ダイエットみたいな気がするけど、増えてるからね、この場合は。
この場合は。っていうか、あれですよ、自衛隊員でそんな糖質制限なんかしてるやつはいないですよね。
ああじゃあ 1.5 食べたかったと。
1.5 ですかね、やっぱね。
いや、でもこれさ、指摘を受けて返したけど、処分されてんだ。
取っちゃうのはダメなんですよ。やっぱ規律違反ですから。厳しくいかないといけないのはわかるけどね。
まあでも、どうなんだろうね。足りないっていうことはないのかな。
ああ。まあなくはないんじゃないですか。
客観的に見てこれは少ないと。
うん、
っていうので、待遇改善されるのもあるんじゃないかと思うんだけどね。
ま
あ、
なくはないですよ。
ねえ。
あとはメニューを見直しですよね。うん。どっちか迷わせるようなメニューにしないでほしいと。
おお、なるほど、
うん。カレーだったらご飯一択だろうと。
あ、そう。
うん。なんでハヤシライスなんだと。どっちにも合うじゃないかと。
両方トライしたくなるね。
そういうことかもしれないね。
なんか海軍カレーなのにナンを選ばせるのは良くないかもしれない。それはみたいな。
そう。海軍カレーでナン食べ放題だったら面白いね。ナンまだあるよまだあるよっていう感じで。最近凝ってはいますけどね、確かに。
そこは譲っちゃダメなとこだっただろう。
ダメですよ。ご飯ですよね。わかんないけどね。その、インドから帰化した人が調理係になったらね。
そうね。
もしかしたらチーズチャパティが出てくるかもしれないけどね。
伝統がなくなってるじゃないですか。
食後にマサラチャイが出るからね。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月21日、産経新聞。暴走族を扇動、男女26人を摘発。
おお。
今月1月に開かれた東京都東大和市の成人式で、会場周辺で暴走行為を行ったとして、警視庁交通執行課などは道交法違反などの疑いで、容疑者21歳ら、20歳から21歳の男4人を逮捕し、17歳から21歳の男女22人を書類送検しました。調べに対し容疑者は、間違いないが逮捕は納得がいかないなどと容疑を一部否認しているということです。
うん、
交通執行課などによると、容疑者が SNS で仲間を募り、成人式会場のハミングホールと駅ロータリーの間の500メートルで、バイク5台、乗用車9台で隊列を組み、ゆっくり進んだり、旗を振り回したりする暴走行為をしていたということです。
うん、
容疑者は、セグウェイや徒歩で先導していたということです。
おお、
セグウェイ暴走族ね。
いいね、それ。
うん、まだセグウェイアンダルって感じですけど、今それの時代じゃねえなとは思いますけどね。
静かな感じだね。
静かですよ。つい、体重移動で曲がってるなっていう。
いやー、そうか、ね。まあね、ちょっと前時代的なところにセグウェイがまた入っちゃってて面白いですね、これね。
まあ、ホバーボードじゃないんだっていうね。うん。
まあでも、どうなのかね、これ、まあ、成人といえばこれってことなのかね。よく成人式といえばありますけどね。
はい。
なんか、あ、お祝いってことなんですか。そういう感覚なのかな。
その成人式でなんで暴走するのか
ってこと
です
ね。そう、いや、大人になった瞬間逮捕されるわけだからさ。
そうですね。
むしろ19歳の前夜にやるべきなんじゃないかって。最後の、いや、バチェラーナイトみたいな。
そうだね。うん、そう、成人年齢引き下げに伴ってね。
そう。
うん、今だったら17の夜最後かな。
ああ、そうそう、うん。そんな気がするけどね。
そんな気がしますよね。
楽だろうっていうね。
だったら今はスケートボードだろうみたいなね。うん、どうやらあれですよ。手すりがないタイプのやつですよね。
お
お。うん、なんでバランスボード的なやつ。
あれはセグウェイじゃないよね。
でもあれもセグウェイ的に扱われるんですよね。
でもあれってなんかおもちゃ屋で子供用に売ってるようなやつでしょ、だって。なんか、ちょっと。あちょっと違うな、なんかあのセグウェイの感覚、ね。
そうだな、あの海外で例えばヨーロッパとかで警察がセグウェイ乗ってたりしたじゃないですか。
あれね。
ああいうイメージでしたよね、やっぱね。
あれで先導してたらちょっとおーってなるけど。
あれだったらね。
違う。
ちょっと違う。でもこれだとやっぱチャチーですよね。
チャチーよ。
チャチーチャチー。
でも今これからってあの例のさ、なんか何でしたっけ、電動のキックボード？うん、あれとかも暴走されたら困るね。
あね、あ、そうね。その、うん、ここのレンタルごっそり全部持ってくみたいな。
そうそうそう。困るよね。
でもあれだったらすぐこけるから問題ないと思うな。
大丈夫なのかな、うん、
だってあれタイヤものすごいちっちゃいから、ちょっとした段差ですぐこけますよ。
なんか絶対でもあれをさ、二つ乗ろうとするやついるよね。
ああ、両足でね。
絶対に事故るパターンっていう。
ああ。4WD だぜっていう感じ、ね、うん、
なんかロボットっぽいなみたいな。
そうだよ。
まあ事故が起きないことを祈ってますけど。
でもね、セグウェイ登場した時はこんな未来が来るとは思わなかったですよね、やっぱね。
うん、
2020年にはセグウェイ暴走族がみたいな。そんな想像はしてなかったですもんね。
でもそうなっちゃうんじゃないの？
そっからするとこの暴走族がセグウェイで先導っていうのはだいぶ未来になったなって感じですよ。
そう、うん。そう。音もなく先導するんだ、みたいな。
そうですよ。バックトゥーザフューチャーも近いですよ。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
実は最近不審者ものすごい増えてたんですよ。
お
ー。だけど、それはイコールシリアスなやつばっかりってことで、
ああ。
逆に取り上げるネタ不足に悩んでたんですよね。
ダメだね、それはね。うん、
だけど、ここに来てこの記録的猛暑。
うん。
減ったんですよ、ものすごく。
いいことだね、やっぱり。
多分ね、やっぱ5分以上歩けないなっていう。
そうね。
感じもするんですけど、ね、うん、まあ出るには出てるんで紹介していきましょうか。
暑さに負けないタイプの奴らが。
そうなんですよ。熱耐性があるポケモンがね。うん。まずは解決。6月18日、広島県。店舗で男性による暴行が発生しました。40代ぐらいの男性が自分の腹で人の腰に体当たりをしていたということです。広島県警は20日、この男性を逮捕したと発表したということです。
それだいぶ腹が出てるんだよね。
そうですね。お腹でドスコイって感じの。
ああ、だから相撲取りみたいなもんだ。
ですよね。
そう。
腰を反らせてドーンっていう。
あ、うん、そういうこと。
そういうタイプのダンスをしていた男を逮捕ってことですよね。うん。すごいですよね。例えば殴るとかはわかる。
うん。
まだね。でしかも、そういうのってさ、自分の体から相手が遠くても大丈夫なわけじゃないですか。
うん。
腹って急所ですよ。
確かに。
腹でぶつかっていく度胸ね。
相当熱いね、装甲が。アーマーを着てる感があるわけだ、やっぱり。
ハート様だね。
うん、相当、うん、そうそうそう。相当太いんでしょうね。
でしょうね。
うん。まあ、ヒップアタックはあるけど、その逆ってことか。
そういうことですよね。
うん、
なんて言うんだろうね、ベリーアタックかな。
ベリーダンスみたいな、なんかね。ここで肉切ってんじゃないのか、みたいな。
あ、続いて、意味不明検討系。6月19日、愛媛県、午後3時頃。若い男性による不審な行動が発生しました、
うん。
中高生風の男がうろついたり、ブロック塀を飛び越えているのが目撃されたということです。
お
お、
あ、あれか。
はい。
山貸しみたいな。
ああ。
ありますよね。
ありますあります。なんだっけ、あのフランスで流行ってるやつ。
パルクールだね。
パルクールだ。
それかな。
そうか。そうだよね。一人で一心不乱に塀を飛んだり跳ねたりしていたら、それは不審者ですよね。
まあ、不審なんだけど、フランスだったらブラボーだったかもしれない。ブラボーじゃないか。
そうね、うん。トレビアンですよ、ね。
トレビアンだよね。
でも一説によると、その、パルクール的なものがオリンピック競技になるんじゃないかみたいな話もあるじゃないですか。
いや、だって、レッドブルの大会があるぐらいだからね。
ね。
こりゃもう、練習しないと。
そうですよ。だこれはまだ、その、愛媛に知名度が行き渡ってない。
そうね。はい。まあ、もうちょっとかかるんじゃないですかね。
6月24日、三重県、午後3時50分頃、年配男性が自転車に乗って、下校途中の児童らに後ろから近づき、メダルのようなものを差し出して、1000円と交換しよう、などと現金を求めてきたということです。 何メダルかによるね。
まあ、金メダルなんじゃないの
金メダルは金メダルでもっていうね。
一応、いやだ、おじさんも今はこうだけどと。
はい。
昔はメダリストなんですよと。
ああ、オリンピアンだった。
そう、だからまあ、あれだよね。なんかモハメド・アリがほら、金メダルを投げ捨てたのに近いよね。
もういら
ない。そんなものには意味がないんだ。かっこいいけど、1000円要求するのやめた方がいい、
ね。そうだね。無償ですよね、その場合はね。
あげるならいいけど、もうおじさんには言わないんだ。
ただの食い詰めた元オリンピアンだもんね、それだとね。
そうそう、1000円でいいやって。
こんなもん腹の足しにもならねえからよって。
あ、それちょっとこれだから、ちょっと気になるね。何が書いてあって、何で撮ったやつなのかはね。
そうね。商店街将棋大会みたいなね。その金メダルだった可能性もなくはないからね。
そうか、う
ん。あとはノーベル平和賞ね。
まあ、あれだろうね。ノーベルやんちゃで大賞だよね、多分。
アカレシュートで果敢にチャレンジしたっていう。
最後は1000円で売却って。足増えていっちゃう。
そこまで含めてやんちゃっていう。
やんちゃだよね。
うん。6月26日、北海道、午前5時30分頃、路上で女性への声かけが発生しました。男が女性に対し、女の子に見えますかと声をかけたものです。男は30代ぐらい小太り、白い体操服に紺のブルマ、鉢巻き、ルーズソックスだったということです。
結構自分の中での完成形だよね、これ。
ストーリーが出来上がってるね、これ完全にね。打倒白組ですよね。
まあ、90年代にはギリあったかもしれない感じだね。
あったね。
ルーズソックスとそのブルマのちょうど被った時期っていうさ。
そうですね。バブルが弾けた直後ですよ。
歴史上奇跡的な5年みたいな。奇跡の5年と呼ばれているっていうような、この人たちにとってはね。
そうだね。たまたまキューバ危機が回避できたぞって感じのね。
そうそれを再現してる。
再現、再現。我らの黄金時代ですよね。彼らが言うところのね。続いて声かけ。6月22日、北海道、夕方。店舗で男が生徒に対し、お尻ペンペンしちゃうぞ、などと声をかけたり、個人情報を尋ねてきたりしたということです。うん、男は、頭にアイヌ風の紐を巻いていたということです。
おー。
まあ、これは風評被害ですよね。
それは。
関係ないだろって気がしますよね、やっぱね。
まあ、もしかしたら、その、ね、見た人のね、イメージも、あんのかな、
はい、
やっぱり。
あんのかね。あれですよね、なんか、数珠っぽいのが入ってるやつ。
まあ、おじさんは実は違う意図だったかもしれないね、なんかね。いや、そういう、なんていうのか、キャラがいるとかさ。
ああ、ゴールデンカムイだ。漫画の影響ですね。
なんじゃないのかなとかね。
漫画にお尻ペンペンするやつも出てくるのが厄介ですよね。6月22日、大阪、午後4時頃、公園内で不審者が遊んでいた小学生らに対して、どいてくれるか、100万円のチャリ通ります。お金あげるからジュース買ってくるかなどと声をかける事案が発生したということです。
おー、いいね。
富豪ですよね。
合成だね。
合成ですよ。
でも、チャリなんだね。
まあ、でも、チャリもね、やっぱピンキリですから。
まあね。
うん。やっぱその、ロードレーサーみたいな。
うん。
うん。ちょっといいやつなんじゃないですか。
そういうのは歩道とか走んないんじゃないのかなっていう。
そうだね。
あの、おそらく小学生とすれ違うような道は走んないよ。
走んない、走んない。少なくともサイクリングロード。
なんでしょう。いや、100万円っていうのは違うかもしれないね。
お、
あの、なんていうの、あの、金八先生で金八が押してたやつだよっていう。プレミアム感のやつか。
価値の方向が違うんだよ、
ね。違う方向。至って普通な、この自転車だけど。
ママチャリだけどもっていうね。
北の国からの89年に登場してるんだよ。
ああ、五郎さんがっていう。6月24日、静岡県、午後6時40分頃、公園で中学生が歩いて下校途中、男に、僕のいいところや悪いところを言ってくれればお金をあげる、などと声をかけられたということです。初対面で
悪いところしか思い浮かべません
っていう、ね。今のところはデメリットしかないですよね、これはね。悪いところしか見えない。
鏡を見てくださいっていう感じ、
ね。そうだね。自問自答した方が早いだろうとは思いますよね、やっぱね。
そうなんだよね。
まあ、強いて言えば勇気があるみたいな。
おお、ポジティブ要素。
何事にも動じない的な。うん。不動産屋の営業職っぽいねっていう感じのね。
そうだね。諦めませんって
感じ。諦めない、諦めない。お前はオープンハウスかっていう感じのね。
そうか、その手があったかっていう、
ね。ああ。6月25日、静岡県、午後2時40分頃、小学生数人が歩いて帰宅途中に、男に、蕎麦屋に一緒に行こう、などと声をかけられた、ということです。
お
午後2時40分ですよ。
粋な感じで蕎麦屋で一杯飲むんじゃないですか。
あ、そうか。うん、そう、ランチが一巡した後の蕎麦屋だ。
そうそう。
あ、2ですね。
2なんだけど、そこになぜ小学生
そう、ジジイが板わさで日本酒を飲んでるって感じの時間帯ですよね。
まあ、うん、なんでもまあわかりますよ。そのやはり日本酒は離れがね、
あ、
危惧されるんで。
そうですよ。
うん、やっぱまずちっちゃい子も、まず行ったことない子もいると。
あ、そうですよ、うん。うどん屋はこんなにあるのにと。
そう、蕎麦屋はこうなんですって、うん、教えようと。混んでる時間だとちょっと、まあ、迷惑だろうからと。
あ、そうだね。うん、あとは子供がカツ丼を頼まないことを祈るだけだね。
いや、いいんだ、いいんだ。最初はカツ丼でもいいんだと。
ああ。だしの味を味わってくれれば。
そうそうそうそう。なんか蕎麦屋さんで食べるカレーは美味しいなって気づくだろ。
そうね。うん。蕎麦屋の返しで伸ばしたカレーをね。うん。そこからだとよ。
まあ、なかなか地道な、これは、あれ、活動ですね。
道は長いですけどね。
長い。
確かに言われてみれば、その、うどん屋いっぱいあるけど、蕎麦屋のチェーン店ないもんね。
うん、行ったことない。
子供は富士蕎麦行かないもんね。
行かないもん。
うん。
それをね、打破したいんですよ。
打破したい。こっからだ、教育は。
そう。
最後は天抜きね。
そうね。
うん。蕎麦食ってないけどっていう。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
やっぱり校長先生が兼職でね、
お、
まあ、見事に検知したわけですけれども
、気づきましたね。給食
あれはね、ちょっとずつやってほしかったね。
お、
な、あの、何からで気づくかみたいな。ここ一方式っていうのかな。今日は一から気づかなかったぞ校長みたいな。さすがにそろそろ気づくだろう。
小さじ一杯ずつね。
そうそう。
うん。ってことは、給食の大鍋には入れてないんだね。
それはもう最後に調整でさ、校長用だから。
校長用だね。一食分にだけ入れてたっていう。
そうそうそうそう。
校長のとこ持ってく際に入れてたんですね。うん、まあ、それは犯人バレるわなって感じの。
いや、校長がね、日頃から、
はい、
ね、いや、辛いもの得意だ、得意だって言うからさ。
言うから、言うから。
じゃあ、ちょっと違うやつで、刺激物を与えてやろうじゃないかと。
うん、そうですよ。まあ、容疑者が毎日デスソースを飲んでから出してたっていうわけではないんですよね、それね。うん。世間体が辛いなって感じの。うん。校長だけが、てかあれですよ、校長が辛いやつですよね、それね。読みが違うっていう。
いや、
なんで最近毎週カレーなんだろうみたいな。うん。校長も疑問に思わないタイプですよね。
なんかあれだよね、まあ、そうなるとね、給食を作れる地位にある人間だから、その、給食メニューを決定できるね。
あ、そうか。管理栄養士さんだ。
怪しいと。もうちょっとなんかあったのかってなっちゃう。
そうね。まあ、間違いなく校長と容疑者の間には何かがあるんでしょうね。
何かがありますよね。
何かが、確執か恋愛関係か。
そうそうそうそう。
プレイの一環という可能性がね。
ああ、それは家でやってもらいたいな。プラス学校プレイなんだ。
ああ、そうか。
厄介だな、それは。
うん。しかも上司と OL みたいなね。
もう、本当に、その、学校外でやってもらわないと困るパターンだ。外でやって
もらいたい。うん、
まあ、あれ、もしくはあれだね。
はい。
家庭科実習プレイとかでやってもらいたい。
ああ、そうね。
給食じゃなくて。
今日はカレーを作ってみましょう、ね。
そうそう。それなら、まあいいですよ。
そのプレイ一環でやってくれれば。二人きりの夜の家庭科室で。
そう。
うん。やってくださいと。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。